アガリスクエンターテインメントの
モリエンテスラジオ。
はい、ということで始まりましたツアーの量の差しでもいいですか、第28回でございます。早速ですが、まずオープニングコーナー行ってみましょう。酒と魚とゲストとツアーの SSDT のコーナーです。はい、これね、でもさっきね、3つ全部言っちゃったからな。まあ、とりあえずちょっとここからピックアップして、はい、豚キムチ、まあ、さっきもラジオの中で出てきたんですけども、僕はビールに一番合うつまみは豚キムチなんじゃねえかなというくらいの豚キムチ推しなんですけども、まあ、そもそも豚がね好きで、豚肉が肉の中で一番好きかな、好きなんですけど、それとあとまあ辛いものも好きなんで、豚キムチ美味しいなぁ。たまにね、自分で作ったりもするんですけど、あるじゃないですか、クックパッドみたいなので見て、あ、これすげえいいっていうのがあったので、ちょっとここだけの話、まあ、ネットで調べて出てくるんですけど、豚キムチ作るときに、ちょっとオイスターソースを入れると、めちゃくちゃうまくなります。はい。ということでね、今回のゲストをご紹介しましょう。第28回ということで、僕は今年28歳。そして、この方も28歳。わーい。なんだこれ。ご紹介します。山田の村の山田健太郎くんです。
はい。よろしくお願いします。山田健太郎です。
前回に引き続き。
はい。前回に引き続きね。
ね、28歳で。
なんか記念すべきあれなんじゃないですか。
いや、それはないです。
ないんですか。ないんかい。
いや、確かにね、面白い、ね、
いや、なんかね、素敵じゃない、やっぱり。
まあ、素敵とは言わないけど。
言わない
。いいと思うよ。
いいよね。
もう一回じゃあやっときますか。
はい、
うっせぇ、乾杯。
乾杯。
ありがてぇ。いやね、僕は引き続き生で、ダーヤマは、
僕も芋焼酎をね、
はいはいはいはい、これはなんていうやつ、
ほら、一個もんの、
あ、一個もんね、
一個もんの、
聞いたことあるよ、数あんこうとかの、あんこうのこうでしょ、
ん、ちょっとわかんないけど、
一国でしょ、一国のものでしょ、
一国のもの、そう、一国のものと書いて一個もん。
焼酎ってあんま飲まないんだよね。
そうだね。いや、僕もね、あんまり飲まなかったんだけど、
うん、
最近やっぱり焼酎の良さに気づいて、味がね、美味しく感じるようになった。
はいはいはいはい、はい。
まあ、特に芋焼酎。
芋が好き。
芋が好き、
ね。で、前もなんか言ってたよね。うん、芋好き。
芋が好きだね。うん、
焼酎はほぼ飲まないね。うちはだから、実家暮らしなんだけど、うん、親父は結構、飲んでて、
うん、
パックのさ、
パックのね、
パックのね、
あるよね、いろいろ、いいチコと
か、それをだからなんか拝借することはほぼないね。
あ、そう、
なんだろうね。
いや、でもね、僕も最近ですよ。
てか、別に飲まず嫌いまでいかない、別に嫌いじゃないけど、
うん、まあ進んで飲まない、
飲まないね。ウイスキーはパクるんだけどね。そうね。
まあ、でも年齢がなんか行けば行くほど焼酎に変わっていくイメージあるよね。
でも28でしょ。
28。
俺も28でしょ。
いや、僕の場合ね、ちょっと最近まあ、健康診断というか、まあ、血液検査をしました。
はいはい。やばい、生々しい話になってきたけど。
うん、ちょっとまあ、尿酸値。ちょっと高い数値が出まして、
はい、
尿酸値ってまあ、プリン体ですね、うん、いわゆる、まあ、ビールとか
特に入ってるやつ、ね、
特にね、プリン体が多く含まれて
る。プリン
もまあ含まれてるだろうけど、
含まれてんの。
いや、まあ言っちゃえば卵がもう多分割と、
あ、そうなんだ、
卵も、いや、でもそんなに多くはない。
鶏の逆襲だ。
鶏の卵はそんなでもない。
あ、そんなでもない。
魚卵とか。
あ、魚卵言うね。
魚卵
だから一応通風とか。
そう。通風の元になるプリン体、ね。
ああ。
で、言っちゃえばその通風の元になる尿酸値の数値が僕はちょっと高くて、この年にして。
魚卵ってさ、 あのイクラってあるじゃん。
イクラね。
あ、イクラってロシア語で魚卵って意味らしい。
あ、そうなんだ。
だからある意味タラコとかもあのトビッコとか、
はい
はい、カズノコとか、はい、あれ全部イクラだって。ある意味ね。
そういうことね。
日本では言わないけど。
言わないけど。
続けて。
はい。渡し方
ですから。で、最近控えてんだ。
いや、ちょっとね、最近、ビールも、まあ、あの、ビールもね、やっぱプリン体多いし、まあ、納豆とか魚卵とか、
お
煮干しも多いらしいから、プリン体が。
なんか体に良さそうなもんばっかだけどね。
だからちょっと控えめに。
ホッピーとかだったらじゃあ飲めんだ。
ホッピーはまだいいと思う。
だよね。
う
ん、あれって、だいぶ。
うん、全然いい。
痛風の知り合いがいるんだけどさ。
お
ホッピーは飲める。
ああ、そうね。ホッピー。痛風になってきたらやっぱホッピーとやっぱ焼酎に走るよね。
ああ。
とかハイボールとかね。
シャイボーイね。
シャイボーイ違う。話変わってきちゃうね。
あテレアさんね。ハイボールね。ハイボールね。
ハイボールとか飲まない？
たまに飲む。うん、てか家でだからウイスキー拝借して、ハイボールにしたりとか、あのウィルキンソンで分けるし。
いいね。ジンジャーハイボールにして。
なんかさ、ウィルキンソンってさ、日本の会社が海外の炭酸水を輸入して販売してるっぽいイメージあるじゃん。
おー、わかんないけど。
なんか、名前とかから、あれ完全に日本の会社だし。
あ、そうなんだ。
うん、
あ、そう、そんな感じしないけどね。
ね、なんかね、イメージ的にね、
にねう
ん、続けて。
いやいや
ごめんなんか急にちょこちょこなんか雑学挟むようになっちゃった。
あ、いや、いいよ、いいよ。
いや、良くない傾向だよ、これ。
でも雑学好きじゃない？
好き。
うん。それはどんどん挟んでいこうよ。
いいよ、鬱陶しいって。疲れるよ、そんな。
そう。
雑学って、自分から摂取するからいいのであって、
うん、
押し付けられる雑学ほど鬱陶しいもんないよ。
あ、そう。
知らんけどね。
うん。雑学ね、いや、でも僕も好きだけどね、雑学。なんか、
雑だもん
ね。雑だけど、でも知ってるとなんかほらちょっと素敵じゃない？
だからあんまだからそれを言うとうざがられちゃう。
まあこれ見よがしにするとね。
人柄もあんのかも
ね。人柄、そうだね。うん、人柄とか、うん、ずっとずっとそればっかりだとね。
ああ、なるほどね。ばっかり食べみたいなことでしょ。
そう、そればっかり
だと。雑学ばっかりだとね。
ちゃんと
こいつほんといらんことばっかり知ってんな、みたいな風に思われたらね。
そうそう。
ちょっと残念ってことでしょ。
やっぱ、だって、ツアーのこの前ちゃんと雑学も言いつつ、クリームチーズやっこ食べる、
ね。いやいやいや、よくない別に。何、雑学言いつつクリームチーズやっこ食べるやつって、ほぼ雑学しか言ってねえじゃん。アウトプット。
要は雑学をこう、自慢げに話したりずっと自分のペースで話す人っていうのは嫌だなって思う。
あ、だからもう何にせよだよね、
うん、
自分の話ばっかする人ってちょっと ご勘弁じゃん。
うん、ご勘弁だね。
それに近いよね。
そうだね。
雑学も僕の知識ですみたいなのが強くどんどんどんどん出てくると、その知識がメインじゃなくて、それを知ってるお前だろみたいなことになってくるってことでしょ。
そうそれはちょっときついけど。
それはきついな。気をつけないとな。それは気をつけないといけないと思うよ。
そうね。やっぱそうね。やっぱでも、そういう感じはやっぱ A 型に多い傾向にあると思う。
ほう。
ツアーの君 A 型だよね。
俺 O 型だよ。
あれ？ O 型だっけ？
うん。
本当に？
うん。
あ、そうか。
なんだそれ。
あれ、そうか。俺 A 型だ。
知らねえわ。こんなこと言われても。それに関して言ったら俺血液型、診断みたいなのも正直うーんと思ってるよね。
あ、そっか。血液型診断好きなんだよね。
あんなんさ、誰にでも当てはまるよ。
まあそうなんだけど、なん A 型の人はでも血液型診断好きらしいよ。
それがもうすごいことだ。マッチポンプみたいになってるじゃないかよ。もうズブズブだよ。A 型の人は血液診断好きらしいよという血液診断。気持ち悪いな。無限じゃねえか。あ、そうなんだ。
だから俺自分が A 型だからすごいその血液型を気にする気にするっていうか、
うん、
まあ、要はどの血液型合わないとかはそれは信頼してない。それは自分の合う合わない
から相性みたいな、うん、
ただこういう人ってこういう血液型だよなっていう。
なぜそれは信じる。
いやそれはね、なんかあ、分かるわ。自分の
中で分かるようにできてんだよ、あれ。
う
ん、
そう、うん。騙されて
る。いや、騙されてるっていうか、だから、いや、だから、相性云々を、うん、もう切り捨ててるんだったら、
あ、そう、相性はね、
全部ないくていいと思うよ。知らないけどね。あれ、別に、あれに近いかもね、だから。はい。もしかしたら、だから、その捉え方が一番、うん、もしかしたらいいのかも。そのこいつ、何型だからみたいなのはないわけ
でしょ。それはない。
でも何型のこういうのありますよみたいなのはわーキャッキャッキャみたいなこと
でしょ。楽しい
の。あ、いいじゃん。じゃあいいじゃん。だあれと一緒だよ、あの朝の占い、
うん、あ、朝の占い好きだわ。
いやもう何でもだな。もう、はい、置き台に戻してくださいって言われてたね。失礼。いや今戻したんだけどね。いや今もうだってさ、その入力するためのさ、うん、このツールにもさ、うん、お願いされる時代で。
そんな時代ですね。
あ、そうだから占いね。
占い、うん、占い見る。
別にそんな、確かにやってたら、うん、ちょっと気になるよ。
気になるよ、ね。
あれ12位と1位残してまだ俺の出てないなみたいな気持ちにはなるよ。ただでもそれ見て母って思う。
あ、
それは別にあの部別のだから嘲笑じゃない。でもあ、そんな感じねみたいな。で信じたりとかはないかな。一つのだからエンターテイメントの、安いエンターテイメントの一つ一環として見てはいるけど、でもだからいいのだけ信じればいいんじゃないって。
そうね、そうなんだよね。これはもう主にでも占いはなんか恋してる時に気になる。
はあ？
恋してる時に、いや普段は結構どうでもいいの、ね、よ、うん、恋してる時の恋愛運はすごい気になる。
待ってごめんね、あのこんなこと聞くのはあれだけど、ダイヤマってさ OL だっけ？
OL じゃない。
あ、OL じゃねえんだ。
OL ではない。
あ、そうなんだね。あ、そう。
そう。
そのバイタリティ、恋のバイタリティになるんだ。
恋してるときは、あの、携帯とかでも、あの、Yahoo の、
うん、
占い、
うん、
の恋愛をすごいチェックしちゃう。
ヒゲ OL だな、お前は。いや、でもさ、だから、こう、何に、この、何を信用したらいいかっていうか、その気持ちの置き所みたいなのがちょっとおぼつかなくなるから、
う
ん、
そう
みたいなことでしょ。
そうだからそれで今日は、うん、あんまり積極的に行くと惹かれてしまうのでとかいうようなアドバイスが書いてあると、うん、ちょっと、まあ、その恋してる時にね、
うん、
LINE を控えたりとか、うん、今日積極的に行きましょうみたいなこと書いてあったら連絡取ってみるとかいうことにはつながるよね。
あ、だから恋の羅針盤だ。
そうだね。
へえ、大航海時代だね。その後だからもう失敗して大航海すればいいんだよな。
本当そうだよ。
いや本当そうなんだ。ちょっと悲しいな。
いや本当に。
今別に恋してないの。
今そうね、恋ね。なんかもうでもさ。この年になったってまだ28だけど、
は
あ、昔みたいにこの情熱的になれなくない？
何ごめん、はどういうこと？
いや、やっぱ10代とか、
うん、
その、まあ、20代前半とかってなんかもうなりふり構わず情熱的な恋ができたなって なんか思う。
刹那的な、
なんか
自分のその情熱、うん、なんか気持ちの向くままに全力で走るみたいな。
そうそう、もう、まあ、恋は盲目とか言うけど、
それは本当差別だよ。差別用語、盲目、本当にだからもう盲目の人謝って
るんで。そんなに。
あ、でもその言ってることはね、いや俺あんまないんだよね、その その感じ。
あ、そう。え、それは
もともと。
あ、もともとそんなに情熱的になら
ない。てか、なんかね、あんまりその恋愛
体質じゃない。
体質じゃないと思う。
なるほど。
好きよ、恋愛っぽいこと、うん、あの感じ、なんか相手の一挙手一投足、一呼吸にちょっとなんかドギマギしてね、どうしたらいいのかなみたいな、
そわそわそわそわ
みたいなね、みたいなのは好きよ、嫌いじゃないよ、なんか生きてる感じするし。
そうだね。
でもね、そのなんか情熱的な恋みたいな、うん、あんまあれなんだよね。
あ、そう。これからだ。
結局自分が一番なんだ
よ。ああ、そういうことか。
なんか、何を投げ打っても相手のためにみたいなさ、瞬間があるわけでしょ、やっぱりその情熱的な恋にはきっと。
ある。なんか、なんかそれもね、酔ってるのかもしれないけど、そういう自分にね。
あ、結局ね、見えてないだけでね。
ただなんか自分が大変な思いしても、例えばなんか車でね、すごい遠いところに迎えに行くとかさ、例えばね。
あー、でも、あ、でもそれで言ったら確かにちょっと前あったかも、そういうの。
いや、あったんだ。
うん、あった。あの、深夜に自転車走らせて会いに行くみたいなのは、確かにそれは。
それってさ、すごい力じゃない？
あー、まあね。うん、
普段、
だそのそれで発電したらいいんだよな。
おう、
その力でしたらエコじゃん。
エコだね、エコだけ
ど。それなんかそのそれでさ、あの恋力発電っていうか恋力発電できたらさ、だいぶね、地球に優しいんじゃない。
優しいね。なんかそれそれでなんか一個ネタとか書けそうだよ。しょうもない。
しょうもねえな、うん、それこそだって自転車こぐさ、うん、あれで、うん、でさ電力供給してさ、
うん、
でその夜景を見んだろ二人で。いや気持ち悪いなこの話、なんだよ。ゾッとするわ。
面白いじゃん、うん、
いやまあね、で最近全然恋してないでしょ。
さ、恋じゃない、恋してないって言うと語弊があるけど、
知らねえ、誰への語弊なんだ、知らねえっつうの。
うん、割とまあ恋愛体質ではあるから多分。
あ、だからまあちょっと気になるなみたいなのがい
っぱいあるんだ。しょっちゅうある、しょっちゅうあるし、すぐ好きになっちゃうから。
あ、いいじゃん。で、あ、この子いいなって思った子に、あの、絵とか買わされろ。
いや、怖えよ。その子怖えよ。
宗教とかに勧誘されろ。
怖えよ。怖いこと言うな。
ごめん、怖いこと言った。別に脅かすつもりなかったんだけど、つい。
怖いよ。
最近はそんなでもないんだ、情熱的なやつは。
あ、でもね、情熱的に、さっきちょっと嘘をついた話だよね。
は？何？
言ってしまえば、でも最近だからちょっと情熱的になったんだよ。
おう、
うん、情熱的になったけど、その分ちょっと傷ついた。
でもそれはさ、もう表裏一体じゃない？
本当そう。
だって情熱的になるってことはさ、言ったら裸で走るみたいなことじゃん。身をさらけ出して、ね、何かに向かっていくってことでしょ。うん、
本当に。
それだって傷つくことはその時は恐れてないわけ。
恐れてないんだよね。ただその時に受けるダメージっていうのはすごいよね。
致命傷だ。
致命傷だった。
死んでしまうとは不甲斐ない。結構でも最近あったんだ
ね。あったね、ちょっとそういうことがあったりして。
恋してんだ。
恋
ハゲかかってるくせんな。
いやかましいわ、ほんとに。最近ほんとハゲかかってることを、ほんとうちのおかんがね、ほんとに気にしてるの。
あのお母さんが、
あの、
はい、
そうそう、うちのおかんがすごい気にしてて、
うん、
もう生やそうっていう話をしてる。
何？植林活動みたいなこと？
いやもう お金いくらかかってもいいから。
あ、そうなんだ。
生やそうぜっていう。
え、ちょっとお母さん生やそうぜなんだ。
そう、もう、いやあんた生やすなら今だよ。
おお、
まあ親が、
林先生だ。
林先生じゃないよ。
今でしょみたいな。
今でしょ。
生やすなら今でしょみたいな。
まあそうでしょうね。
林の意味が変わってるけどね。
そのまあまあね。
あ、そう。
まあ今28歳でね。うん、まあ、おかん的には、まあ、僕のその恋愛、まあ、話ちょっと繋がるけど、恋愛面とか、うん、まあ、結婚とかそういう部分もちょっと気にしてて。
はいはいはい、はい。まあね、いい年だからね。うん、
どっちかって言ったらやっぱモテてほしい。どっちかって言ったらね。
まあでもさ、みんなそうじゃない？お、親は。
うん。
だって、どっちかって言ったらって聞いたら、絶対そうじゃない？
いや、そうだと思う。う
ん。何その話。うん、まあまあね。
それで。
思ってて。
う
ん、
そう。それで、やっぱり、ハゲよりは、毛が生えてた方がモテると。っていうおかんの、
まあまあ、
おかんの意見があるわけよ。
おかん理論がね。
やっぱそれは、おかんの女性的目線ですよ。うん、
まあでももう、おかんも、ね、まあこれ以上言わないけど。
怒られるぞ、
まあまあ、そういう意見があって。
そうそう、そういう意見があって、じゃあもう、ね、生やそう。ただ、僕的にもね、ちょっとハゲかけの方が、役者的には、
美味しいみたいな。
美味しいみたいなところも、まあ、なきにしもあらず。
でもさ、ハゲかけとさ、生えかけってさ、似合いイコールじゃん。
うん。
だからその今の状態からちょっと生えるっていうのはありなんじゃない？
なるほどね。で、ちょっとじゃないかもしれない。どうする？すごい生えたらどうする？
したら俺はもう爆笑するよ。うん、
あ、そう。
この技術力に。
いや、そうね。
現代の、その、育毛？
育毛技術よ。
俺もやばいからさ、言ったら。
そう？
いや、やばい、いや、言ってんじゃん。来てんだよ。
ああ、そう。まあ、まあまあ、来てなくはない。
だいぶ来てるよ。
言ってもまだまだ。まあ、俺から言わせてみればね。
いや、プロ。プロの発言来たよ。まあ、
これからだよね。
いやいやいや、嫌な未来示唆すんじゃねえよ。そうそう、そう、じゃあ、あるけど、でも、うちは特にそういうことは言わないね。
あ、そう。
うん。お金かかるでしょ。
いや、お金相当かかると思うよ。
ああ。
けど、それはもうお金はいくらかかってもいいから、うん、お金的には、もう、生やしたい。
すげえ。まあ、うん。すごい情熱的だね。
情熱。だって今日も言われたもん。
今日も
今日も、いろいろなんか、あの予定とか決めていかなきゃね、いつ行くかな、いつ林に行くみたいな。
医師の診断レベルじゃん。
本当そう。いつ検査に行くみたいな。そんな感じ。
だからさ、あの、だから、ニートに対するさ、積極的な親のさ、髪の毛バージョン。早く出ておいで、早く出ておいでみたいなことでしょ、毛根に対して。
そんな感じ。本当に。
そんななんだね。仲いいよね、家族。
仲いいよ。おかんもおとんも、本当仲いいし。じいちゃんばんちゃんもそうだしね。兄貴もそうだし。うん、みんな仲いい。
いいことじゃん。
いいこと。
うちもだから、まあ、他の人に話聞くと、仲いい方だっていう風に言われるんだけど。
なんかさ、この前お父さんと飲んでみたいな。
あ
ぁ。ツイッターかな？
あ、したした。
そうそうそう、うん、素敵だなと思って俺見てた。
でも珍しいことだよ。
あ、そう。
うん。基本酒飲むとめんどくさくなるタイプの人だから、あんまり一緒に酒飲まないけど、あの時はまあ旅行前という
か、はいはい、
で、そう、深酒しなければ大丈夫だから
ね、
飲んでたらなんか、そういう話になってさ、楽しかったけどな、
ね。いいよ、いや、ね、親と楽しく飲めるっていうのはやっぱりいいよね。
そうね。あんまりだから一緒の、結構飲む一緒に。
俺もね、実家だから。
ね。
まあ、家にいるときは、うん、まあ、じいちゃんも、ばあちゃんも、まあ、ばあちゃんそんな飲まないけど、まあ、父ちゃん、母ちゃんも、みんな飲むから。
じいちゃん、ばあちゃん、ご存命なんだね。
そうだよ。
元気。
そうだね、今もう82だけど、まだまだバリバリ、まあ、
バリバリ
どっちも運転するしね、
まあ、おー、まあ今結構話題的に、割とリアルな話になってくるからちょっとあれだけど、でも元気だね。
元気だね。全然元気。
うちはね、もうね、母方のばあちゃんしか生き残ってないから、
あ
みんな死神やられてたからさ。でも、たまにね、
うん、
お芝居見に来てくれるし。
うんうんうん、嬉しいよね、
うん。俺が作ったチラシとかも飾ってくれてんの。うんうん、いやこの間もそう、だから旅行も一緒に行ったのよ。
お
ばあちゃんと一緒に行くから一回そのばあちゃん家経由して、
はいはい、
そこで一泊してみたいな。
なるほどね、
うん、そうね、いや元気でいてほしいよね。
本当そうよ。いや本当ね、
本当ね、だからもうなんかやだね。
何？
いや、死はやだなと思って。
死はやだよ。死は怖いし。本当にね。
死は怖いってなかなか久々に聞いたよ。
いや怖いよ。
みんな思ってることだろうけど、あんまり言語化しないからね。
いや怖いでしょ。
怖いよ死は。
でも、うん、でも自分の死よりやっぱりね、周りの死の方が怖い。
特に思うのが、本当あの犬の死。うちまだ若いから。
うん、
まだいいんだけど、うん、今だから3歳4歳と、
うん、
こんなこと言うのダメだよ、うん、いやダメだと思うけど本当先に死にたいんだよ。
あー、まあ、気持ち的に
はね、気持ち的にはね、
そうだよね、うん、もう分かるな。
あるよね。
うちもさ、あの、うん、今まで犬はね、ワンちゃんは2匹死んでるの、
うん、
飼ってたやつ。猫に至ってはすごい結構死んでるの、
800匹ぐらい。
こいつ何の家、
大量虐殺して
るみたいな。やばいよね。
そうなんだね、うん、そうか、猫も飼ってた。
猫もで、うちあの庭が割と広くて、
うんうんうん、
要は外猫みたいな感
じで。ああ、なるほどね。
うちの庭に住み着いてるみたいなやつも結構多くて、
うんうん、
まあ、そういうやつらもやっぱ病院に連れられたりとか、で、まあね、年齢的にやっぱり、
そうね、
亡くなっちゃうとか、うん、病気をしてねとか、あと交通事故で、
ああ、
うん、交通事故で亡くなっちゃったやつも結構いたから。もうほんとね、お骨がすごい。
え？
ん？
なんで？
骨がね。
ああ。
そう。あの、業者さんを呼んで、仮装をして、うん、
はいはい。
入れてもらったら、それが、まだちょっとね、ちゃんとした墓を作ろうと思ってるんだけど。
ああ、庭に？
庭に作ろうと思ってる。
ああ。
多分作れてないから、やっぱ、部屋にいっぱい置いてある。
待ってるよ。
え？
待ってるよ。
え？待ってるよね。
うちもね、でもね、前に犬を飼ってて。だほんと、それはね、あの、俺がほんと子供の頃のからいて、もらってきた犬なんだよね。すで、うん、にもうちょっと、だ俺よりも年上みたいな感じ、
言ったら、ね。
で、小4の夏休みに旅行から帰ってきた時に、もう、亡くなってて、死んじゃっててみたいな。家にはあのばあちゃんいたんだけど、
うん、
もうね、もう老衰だった
。
ちょっとこう、腫瘍みたいなのできてた
んだけど、うん、
でもほとんど苦しまずに行ったみたいな感じだけどね、でも、やっぱ悲しかったね。
そうだよね。
あ、ミックスじゃなかったよ。 おうおう、アメリカンコッカスパニエ。
あ、コッカ、
うん、でも真っ黒で、
おうおう、
だから犬、クマのぬいぐるみみたいな感じだった
なるほどね。
そうしばらくだからそれが悲しくて飼ってなかったけど、
どうしてもやっぱりでも、ね、動物を飼うってなったら最後までね、
それはそうですよ、
ね、やっぱ見とるまで
命のことだからね。
そうそう、あ、命のことね、すごい、ま、真面目な話になっちゃいそう、このままいくと。
そっか、じゃあチンカスの話だ
よ俺もう命の話とかするとさ、いろいろ出てきちゃう。
いや怖えよ、引き出しすげえな、命の引き出しなんだね、持ってんだ命の引き出し、まあでもね、もともとはその言ったらだから職業的に、
あ、まあまあ動物のね専門とかもあるし、ちっちゃい頃からやっぱ思ってることもあってね、その命についてはちょっと
思ってんだ、
思ってることがあるんだけど、まあそれ話すとなんか
ちょっと言ってみ、ちょっと言ってみ、
いやいやいや、
それは聞こう、
うん、いやでもあのすごい今でも本当思うのが、うん、その虫とかに対しての命の重さは、うん、ま
あ、
すごい思ってて、
うん、
例えば大抵の人はやっぱり人の命は尊重する人は多分大抵は多いじゃない、
うん、まあまあまあ、
もちろん、
うん、
で、まあ、動物の命につい関わってきて、まあまあ、食べてしまう牛とかね、うん、豚とかそういうで動物たちに対して の, その命の重みとか、まあ、日本、まあ、世界的にもそうだけど、まあ、犬猫とかね、
はいはい、
に対しての思いとか、ただなんかその虫とかに対しての命の重みっていうのが結構やっぱり軽いなっていうのがね、
はいはいは
い、すごい思ってて、よく、まあ、昔からあるんだけど、例えばまあお芝居しててね、
うん、
まあ、稽古があるわけじゃないですか、うん、稽古場とかで虫、でっかい虫とかが稽古場に入ってきた時に、だいたい女の子がうわーキャーみたいなこと言うわけですよ、う
ん、はいはいはい、
でなんかわけわからんけど屈強な男がいて、屈強なというか虫に動じない男がいて、
トグロ弟みたいな人
そうトグロ弟とまでは言わないけど、そういうやつがいて、そいつをバシッと殺したり
で、ヒーローみたいな、
そう、うわーみたいな、びっくりしたーみたいな、で何事もなかったのに終わってしまうのが、うん、俺すごい違和感で、
はいはいはい、
すごい嫌だった、
ああ
殺す必要あったかなって、
はいはいはいはい、はい、
すごいそれは思って、
なるほどね、
うん、でその時に同じ価値観のやつはいないのかなとか思いつつも、あんまりそういう話って してこなくて、
うん、
だってね、その別に害をなすわけじゃない虫とかだったら、
まあ、そこも微妙な話なんだよね、まあ、まあ害って何って話になってくるから、うん、
でも、まあ、例えば 蚊とかね、あ、まあ、それも俺はあんまり殺したくはないけど、
まあね、
例えば血を吸うとか、はい、でそれによってあのワンちゃんとかフィラリア
の感染、ね、
うん、だったりとか、そういうこといろいろ考えちゃうとやっぱりなんか申し訳ないけど駆除した方がいいのかなとかいろいろ考えるけど、なんか例えば、ね、さっきのね稽古場の話で言ったらちょっと窓から逃がしてやればいいんじゃないかとか、それはね、なんかそういうことを思ったりとかね、
人ってさ、うん、本当に無意識に命のランク付けしてるんだよ、
そうだよね、
で、
う
ん、取捨選択をしてるんだよ無意識に、うん、そうで、その人のその切り分けに対して違和感を感じることとか不快感を感じることって絶対的にあるんだけど、でもやっぱそれをどこか非難できないラインに常に人は立ってる、
うん、
自分自身が人間である以上、それはやっぱあるんだよね、そこに、うん、例えばさっき出てきた人間の命に対する考え方とか、あと食用価値、
うん、
でもその牛とか豚とか鳥とか食う肉、
うん、
殺されているっていうことと、うん、自分で殺すことってまた別じゃん、
うんうん、そうだね、うん、
で犬もまた食肉として存在してる、うん、あの 地域文化によっては、うん、それをどう思うかっていうのは本当にあの個人の価値観によってくると思うんだ、うん、その時にやっぱ大事なのはなんでそう思うかって考えることな気がして、うんうん、そう虫とかに関してなんか結構俺の中で、うん、なんか一個こういう切り分けあるのかなっていうのが脊椎動物って殺しにくいよねっていうのはちょっとある、うんまあ、その中でも魚もちょっと特殊なんだけど、うん、哺乳類を殺すことってすごく抵抗がやっぱりあるなとは思うんだよ ね、
そうだね
ちっちゃいネズミとかでもやっぱりきついじゃん、
う
ん、
そうだね、うん
なんだろうね血とかもあんのかもね
うーん
あと質感、
まあ、そのぬくもりとかそういうところなのかな
水っぽいものって、うん、言い方悪いけどもしかしたらちょっと殺しやすいのかも
うん
魚とか
そうだね、
まあ、両生類
両生類そうだね
乾いてるものというか哺乳類とか あったかみとか乾燥みたいなところからの血液っていう、うん、多分どれだけリアルに感じられるかってことなんだよね、
う
ん
まあ、その命のね
そうそうそうそう、そうね、そうだからこう変質するっていう、うん、生き物と死体の違いみたいなのがはっきり出るものに関しては、うん、よりあの殺しにくいと思う、
うん、確かにそうだ
そうだそこのなんか命との距離感ってすごい難しい
いや本当にそうね
虫もでもだから俺もだからさっき言ったみたいにできるだけ殺さない方がいいと思うけど、うん、でも言ってたけど蚊は殺すじゃんみたいな
そうそうでもその矛盾とか
害虫って言うけど害ってどこから害なの
だそれはまあ人によっても違うし、
だって血を吸われて痒くなるってそんなに害なのかって考えたら微妙なラインじゃん、
う
ん、
そう微妙なラインじゃん、うん、
自分が嫌だから不快だから殺すっていうことになってくるじゃん、ね、でもそれがいけないって言ってるわけじゃない、
うん、
そういうことがあるよねっていうでそれで言ったらゴキブリとかはいることが不快存在自体が害になっているからという感覚があるわけ
ね
ここが難しい
ゴキブリがそのことに関して一番難しい存在だと俺は思ってて
ゴキブリがさ喋ったらやばいよね
ゴキブリが喋ったらやばいよ
意思疎通図れたらやばくない
やばいこの前ね、うん、あのちっちゃいゴキブリがいて
子供のね
このちっちゃいゴキブリがいてまあ、なんだってちょっと話しかけた家に行ってねちょっと話しかけたんだけど なんかねよーく見ると動きがすごい可愛いの
はいはいはい
なんかこうちょっと、まあ、触覚でこういろいろ探ったりしながら、うん、なんかこう毛づくろいみたいなしたりとか、
はいはいはい、
なんか舐めてるような、
ね、
したりするなんか可愛らしい動きがすごいする、うんもうなんかそれを5分ぐらい観察してたんだよ、うん、もう可愛くなっちゃった
いやもう愛情芽生えてんない
やそうねでも、まあ、でもだからってどっかに逃がしたところで、
まあ、そう
何かのエッジになっちゃうかもしれないし、まあ、わかんないけどただ俺はもうその場でもう殺せなかったからそっとティッシュに乗っけてこう
追いきなさいみたいな
追いきなさいみたいなまあね言ってしまえばそれもまあエゴなのかもしれないけど
結局ねその自分が感知ないところで死んでも構わないって思ってるってことになっちゃうんだね結局ね
結局ねそうなんだけどね
もうそう難しいよそれを言い出したらゴキブリなんかさペット用のゴキブリいるから
ねああそうだよね
ちょっとだから もちろん日本で害虫とされている茶羽とか、うん、あるのとは全然違うもっとサイズもでかくて、うん、色も綺麗でみたいなゴキブリがいるわけじゃない、うんうん、なかなかねそこら辺は、うん、 個人の価値観、地域レベルの価値観、家庭レベルの価値観とか、そういうものになってくるから、難しいなと思うよね。
もうなんか、自分的な感覚としては、そういうことを考えられた方が、うん、なんか、いろんなことに優しくなれたりとか、
そうね、豊かだよね。
するかなと思って、自分の奥さんになる人はそうあってほしいなと思う。
はい。まあだから、そうね、ちゃんと、そう、勝手にだからこういうもんだっていう風に、断定しない生き方をしたいよね。
うん。
これでもなんか役者やっていく上ですげえ大事な気がするけどね。
うん。
こうだから、こうだからこうだみたいな、あの、自分の外からもらった枠組みは、うん、そのまま受け入れちゃダメだとは思うんだよ、
うん。
いやー、なんだろうね、命の話するこのラジオで。
いや、もうすごい、28回ですからね、やっぱ生まれた、
うん、ね、まあまあまあまあ、ごちゃごちゃうるせえなって感じだけど、でね、あのね、前代未聞なんだけど、連続3本撮りに行くよ、これは。
いや、マジで？
だって、うん、コーナーやってないんだもん。
あ、そうな
の？だろ？言ってんだよ、そんな。とりあえずだから、うん、今回は、ここで締めます。
ああ、
うん。
いや、
だいぶでもいい感じに咲き入ってきたね。
いや、そうですね。
まあまあ。
いい感じに。
まあそんなこんなで、
はいはい、
ね、やべえ回だったな、ある意味これも。
やばい回よ。
でも共感してくれる人はいると思うよ。
いや、いると思う。うん、ぜひ、
まあ一緒に飲みましょう。聞いてればだけど。あ、出た。一緒に飲みましょう。これ一緒に飲みましょうみたいなね、よく言うんだよ、これ。
あ、そうなんだ。
でね、一個実現しそうだから。
あ、そうなの、うん、
ぜひでも、飲みたい人がいたら本当に、僕らそんなオタク止まった連中じゃないんで、ぜひぜひ声かけてください。はい。ということで、
はい、
今回ツアーの量のさしてもいいですか、第28回、はい、28歳同士の、
はいはい、
お相手は私、ツアーの量と、
はい、山田野村の山田健太郎でした。
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
バイビー。